山秀美の心のしおり。
こんばんは。福山秀美の心のしおり始まりました。8月30日、8月もあと1日を残すだけですね。子供たちは、いや、お父さんお母さんも巻き込んで夏休みの宿題に追われているなんていうことは今もあるんでしょうか。家の中にこう学生がいなくなるとわからなくなるもんですね。まあ8月とともに夏が終わるという雰囲気はあるんですけれども、まあ実際は暑い日がまだまだ続くというのが常ですね。この時期に出す手紙、時候の挨拶は残暑の候、もしくは処暑の候、総領の候、初秋の候とありますけれども、まあ暑いと感じるか秋の気配を感じるかというところなんですね。私の夏、今年は明日を紡ぐ朗読会ができたので、まあ夏が終わったという感じはしております。今日は宮沢賢治のトッコベトラコ後編を聞いていただきます。宮沢賢治作トッコベトラコ後編。皆さん、こんな話は一体本当でしょうか。どうせ昔のことですから誰もよくわかりませんが、多分嘘ではないでしょうか。どうしてって、私はその嘘の方の話をもう一つちゃんと知ってるんです。それはあんまり近頃起こったことで、もうそれが嘘なことは疑いも何もありません。実は昨夜起こったことなのです。さあご覧なさい。やはりあの大きな川の岸で、狐の住んでいたところから半丁ばかり離れたところに平右衛門という人の家があります。平右衛門は今年の春村会議員になりました。それですから今夜はそのお祝いで親類は皆呼ばれました。もうみんな大喜び。
はははははは、あははははは、よう、ほら、おととい町さ行ったら魚屋の店でタコとイカとが立ち上がって喧嘩した。それは本当か。
それからどうした。
うん、かつお節が仲裁に入った。
それからどうした。
うん、するとかつお節が青い頃は元禄14年。はいはい、それはなんだい。
うん、何さ、かつお節だもん、節ばかり。はははは。
まあ飲め、さあ一杯なんて大騒ぎでした。
ところがその中に一人一向笑わない男がありました。それは小吉という青い小さな意地悪の百姓でした。小吉はさっきから怒ってばかりいたのです。
大丁ら下座だっちゅうはざあんまい。おわんのふじゃあかげでる。ゆえんはばやばや。さがなの目玉は白くてギルギル。だってもさかずきよごさない。いくそ、おもしろぐもない。
とうとう、小吉がぷっと座を立ちました。
平右衛門が、
待て待て、小吉。
もう一杯やれ、待てったら」
と言っていましたが、小吉はぷいっと下駄を履いて表に出てしまいました。空がよく晴れて、13日の月がそのてっぺんにかかりました。小吉が門を出ようとして、ふと足元を見ますと、門の横の田の黒に疫病除けの源の大将が立っていました。それは竹半紙を一枚貼り付けて大きな顔を描いたものです。その源の大将が青い月の明かりの中でことさら顔を横に曲げ、目を怒らせて小吉をにらんだように見えました。小吉も怒って、すぐそれを引っこ抜いて田の中に投げてしまおうとしましたが、にわかに何を考えたのか、にやりと笑ってそれを道の真ん中に立て直しました。そしてまた一人でプンプンプンプン言いながら、二つの低い丘を越えて自分の家に帰り、お土産を待っていた子供を叱りつけて、黙って床に潜り込んでしまいました。ちょうどその頃、平右衛門の家ではもう酒盛りが済みましたので、お客様はみんなでごちそうの残りをわらのつとに入れて、ぶらりぶらりと下げながら、三人ずつぶつかったり、四人ずつぶつかり合ったりして、門のところまで出てまいりました。縁側に出て、それを見送った平右衛門は、みんなに別れの挨拶をしました。
それでは、お気をつけて。
お土産を、とっこべとらこに、取られないように、
はっはっはっはっはっは。お客様の中の一人がだらりと振り向いて返事しました。
はっはっは、とっこべとらこだら、俺の方で取って食ってやるべ。
その言葉がまだ終わらないうちに、神出鬼没のとっこべとらこが門の向こうの道の真ん中に真っ白な毛を逆立てて、こっちをにらんで立ちました。
うお、出た出た、逃げろ逃げろ。
もう大変な騒ぎです。みんな泥足でヘタヘタ座敷へ逃げ込みました。平門は手早く投げしから薙刀を下ろし、鞘を払い、ものすごい抜き身を振り回しましたので、一人のお客様は危なく赤い鼻を切られようとしました。平右衛門はひらりと縁側から飛び降りて、裸足で門前の白狐に向かって進みます。みんなもこれに力を得て、カサカサした時の声を上げて景気をつけ、ぞろぞろついていきました。さて平右衛門もあまりといえばありありとしたその白狐の姿を見ては、怖さが喉までこみ上げましたが、みんなの手前もありますので、やっと一声切り込んでいきました。確かに手応えがあって、白いものは薙刀の下でプルプル動いています。
仕留めたぞ仕留めたぞ、みんな来い、
平右衛門は叫びました。
さすがは畜生の悲しさ、脆いもんだと、
みんなは喜び勇んで狐の死骸を囲みました。ところがどうです、今度はみんなは帰ってぎっくりしてしまいました。そうでしょう、その古い狐はもう身代わりに疫病除けの源の大将などを置いて、どこかへ逃げているのです。みんなは 口々に言いました。
やっぱり古い狐だな。まるで目玉は火のようだったぞ。
おまけに毛といったら銀の針だ。
まったく争われないもんだ。口が耳まで裂けていたからな。たたられまいが。
心配するな。明日はみんなで川岸に油揚げを持って行って置いてくるとしよう。
みんなは帰る元気もなくなって平右衛門のところに泊まりました。源大将はお顔を半分切られて月光にキリキリ歯を食いしばっているように見えました。夜中になってからとっこべとらことそのたくさんのかわいらしい部下とがまた出てきて庭に放り出されたあのお土産のわらのつとをカサカサ引いた。確かにその音がしたとみんながさっきも話していました。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。2週にわたってとっこべとらこを聞いていただきました。心のしおり、次回は9月6日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。ではまた。